今日はニュース短信ということで、このニュース短信はですね、今総合的に参政党の参議院議員に立候補したこともあってですね、やっぱり私の考え方のスタンスをちゃんと書いておく必要があると思いまして、今からまた議論をしたら深く反省して一部変更したりなんかはあるでしょうけど、いずれにしても基本的な考え方を年初からずっとやっております。でその中で、あまりヘリクスだけじゃつまんないもんですから、ニュース短評ということで関連するニュースについての見解を少しここで解説とかですね。で今日は岸田首相と高市総務会長の意見対立と、いうことで、ニュースですから一応ニュースソースがあるんですが、今回は2022年1月7日の毎日新聞の記事なんですね。毎日新聞というのは古くはですね、日本が国際連盟から脱退した時があったんですね。戦争の前ですけど、その時までは今いう三大新聞ですね、朝日、毎日、読売とこう言われますが、それのうちの毎日新聞がトップだったんですね。その時に毎日新聞だけが、言ってみればまともなっていうか、きちっと考えた日本のこととか国際的なことをきちっと考えた記事を出し続けておりました。つまり、国際連盟、松岡洋右外務大臣がですね、行った国際連盟での脱退というのは日本にとってあまり良くないと。なぜかというと、その時の状態はですね、第一次世界大戦で日本は戦勝国で、太平洋方面、中国太平洋方面のドイツの領土を全部取ったわけですね。それでパリの講和条約に出て、西園寺公望と牧野元外相がですね、人種差別撤廃条項という、当時にとってはもう画期的な提案をしたりしまして、我々と主要国で、やってたわけ、戦勝国でやってましたから、今の国連と日本の関係とはまるで逆だったわけですね。そこから脱退するというのは非常に残念なことで、その当時ドイツは先輩国ですね、第一次世界大戦で負けましたんで、それをドイツの味方をして、国際連盟を脱退するということについては、かなり問題があったわけですね。これについて毎日新聞は、日本のための記事を書きました。そのためにですね、結局朝日読売に抜かれてですね、その国際連盟脱退の騒動が終わった後は、毎日新聞は第3位になってしまいました。その頃の毎日新聞を構成した記者にはですね、相当こうしっかりしたいわゆる新聞記者魂のある人が多くてですね、それは後に戦争が終わった後の毎日新聞にもですね、かなりそういう記者が残っていて、またそういう記者の方々の影響を受けてですね、さらに優れた記者の方が多くおられました。今の毎日新聞は残念ながら私の見るところを、そういう気骨のある記者っていうのがみんな去ってしまってですね、それでエロ記事で有名なんですけど、毎日新聞はそういったものを書くようになって、今ではまさに朝日新聞の手下っていう感じになってしまって非常に残念ですね。毎日新聞こそがしっかりした新聞であってほしいという希望を持っております。それがこの岸田首相と高市総務会長、自民党の高市総務会長の意見の対立を報じております。簡単に言うと、首相は財政再建、堅実な財政ですね、従来通り財政均衡論ですから、基本的には国の財政というのは収入と支出が合わなきゃいけないと、そういうことをしないで支出ばっかりしてるとインフレになっちゃうよっていう、そういう財政再建論というか財政均衡論で考えております。これは岸田首相の全部の行動から言って、納得性のあるものですね。一方、高市さんは最近、ここ数年出てきた現代貨幣理論 MMT と言いますが、それに伴う積極財政を主張しておられます。こっちの方も理由があってですね、2009年のリーマンショックの時にアメリカ、ヨーロッパがかなり積極的な財政策を取りました。それで景気回復がかなり早くて、しかもそれほどインフレにならなかったという現実があるにもかかわらず、日本は財政均衡論を取ってですね、 非常に立ち上がりが遅れて、まあ、リーマンショックの時には日本の中小企業をはじめとして相当な痛手を受けたわけですね。でこれについてのやっぱり自由民主党の、財務経済関係の人たちはかなり積極的に発言しなきゃいけないと私は思ってはいます。というのはですね、結局リーマンショックっていうのは、ノーベル経済学賞なんかも取った人が関与したですね、クレジットって言いますか、保証を何重にもかけた、まあ、インチキ経済拡大策だったわけですね。それでそれがまあ、こうなんていうかチェーンがこう溶けていくようにダラダラダラっと崩壊したわけですね。それが、まあ、銀行の比較的冒険的な経営もあってですね、まあ、世界的な破綻につながったと。しかしそれはですね、根元はですね、アメリカの特定の人たちが大儲けをしようと思って、まあ、いかがわしい、つまり経済っていうのは生産したりサービスを提供したりして、その分だけ正当な 収益を得るという活動なんですが、世界にはものすごくこうずる賢い人がいてですね、お金を出し入れするだけで儲けていくというのがあるわけですね。例えば非常に簡単に言いますと、どういうことかっていうと、例えば株式というのは値上がったり値下がったりしますね。それでみんなの心理が不安になると値が下がるわけですよ。それからみんなの心理が陽気になると値上がるわけですね。じゃあそれを利用して儲けようじゃないかっていうのがあるわけですよ。我々平民はですね、お金がありませんから、来月はこの株は上がるだろうか下がるだろうかといろいろ勉強して、上がると思ったら買い、下がると思ったら売るっていうふうにするんですけども、国際金融資本みたいな膨大なお金を持ってる人はその上がり下がりを自分でコントロールできるんですね。例えば非常に単純ですよ。もう少しリーマンショックなんかもっとずっとずっと複雑なんですが、簡単にやろうと思ったらですね、景気がいいのに売るんですよ。空売りっていうのもできるんですが、自分が株を持ってなくても空売りっていうのができるわけですね。それから本当に株を持ってて売るってこともできるわけですよ。今から上がるかとか下がるとかいうことを自分で決めるんですよ。そしてそういう大手のお金を持ってる人たちが株をどんどん売り始めると、その株価が下がっていきますよね、もちろん。そうするとみんなが不安になるわけですよ。そういう時にその国際金融資本の人がですね、マスコミとも親しいですから、マスコミにその会社の悪い噂を流すんですよ。それも嘘であることもあるんだけども、本当のこともあるんですね。まあ、会社っていうのは、大きな会社っていうのはやっぱり傷がありますから、そういう傷をそのマスコミに、まあ、垂れるというんですけど、垂れてですね、マスコミがそれを話題にするっていうと、別にどれも正しいことをやってるわけですよ。そうすると株価は下がっていく、悪い噂は流れるってことで株価がドーンと下がりますよね。そしたらそこで今度下がった一番低いところで自分がそっと今度は買うんですよ。売るときは大々的に売るんだけど、買うときはそっと買うんですよ。それと同時にマスコミにですね、その会社のいいところを流すんですよ。そうするとですね、あれなんかいいじゃないかって、値段も下がってきたら買おうっつってみんなが買うんですよ。そうするとその国際資本は高いとこで空売りして、そして安いとこで買いますから、それだけでも儲かるんですが、さらにそれがこうまた上がってきますよね、値段が。そこでまた買うということをしますとね、自分で株価を操作して、株価の操作って認められておりませんけど、法律的にはね。だけど今のやり方ってのは別にその株価をわざと操作したわけじゃないんで成立するわけですね。でこういったことも行われる、それを全部含めて経済学とか、それから金融論が進んでるわけじゃないんですよ。まあ私のこのブログでお話ししましたように、経済学はまだですね、未来のことですから、本当は学問でできないんで、経済学者は文句言ったらしょうがないんですよね。学問っていうのは未来を予測することがまだどの学問でもできないわけですよ。それで結局岸田首相が正しいかもしれないし、高市総務会長が正しいかもしれない、それを判断することはもうできない。だけどこの対立で相当経済学者は雑誌の記事を書いたりいろいろして収入はあるでしょうね。で私がまあ求めるのは、いずれにしても経済学とか金融論で 説明できないんですから、それはそれでしょうがないんですが、ただ倫理に反することだけはやめてくれと。倫理に反することはどういうことかって言ったら、例えば、今度消費税を 10% 上げた時に、財務省とか NHK が使った手ですね、日本政府は赤字であるっていうのを、日本国は赤字であると、日本国が赤字だから皆さんも子供に付けを回すことになりますよって嘘はダメだと。日本政府は赤字である、しかし日本国民は黒字である、だから皆さんは、お金に困ったら政府にお金を要求したらいいんですよと、払ってくれますよと、そういうふうにきちっと倫理に反さないで事実を伝えるようにする、これだけはやっぱりこの岸田首相と高市さんの間でよく話をしてですね、国民のために守ってほしいことだと私は思います。